イエス様はここにいるすべての人に問われます。問われています。私を信頼しているか、私を信じているか。あなたがこの世を歩むとき、あるいは死ぬその直前であって、なお私を信頼するか、信じるか、それともあなたは自分を信じるか、あなたの力を信じるか、人間の持っている力を信じるか。私を信じるか、自分を信じるか、そう問うておられます。今日の御言葉全部もそうですけれども、今日この最初の問いも私たちにとって非常に苦しい、辛く厳しい問いでもいいでしょう。私を信頼するか、その中には自分を信じているのか、私を信じているのかだけじゃなく、あなたは何を見ているか、あなたは自分の周りの出来事、家族を信じているか、家族を見ているのか、隣にいる友達を見ているのか、娘息子を見ているのか、それを信頼しているのか、それとも私を信頼しているのか。自分の力だけじゃない、自分の周りに置かれている全てのもの、どっちに頼っているのか。お金、力、働き、経験、それもそこを信頼しているのか。そういう問いでもある。今日与えられたマタイによる福音書10章37節この言葉、私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。この言葉は非常に私にとって厳しい言葉として、先週1週間この言葉と向き合う中で思わされた。息子娘を愛するのも私にふさわしくないと言われたように聞こえたか。愛しているのかというのは、これは言葉変えたらそれを信頼しているのかというふうに言い換えてもいい。愛と信頼というのは深い関係にあります。ですから私はこの言葉と向き合っているとき、イエス様が私に、お前は私よりも父母を信頼するのか、それか息子娘を頼みとして生きているのか、またここに加えて妻を信頼してそのようにして生きているのか、そういうふうに問われた。そのようにすごい大きな問いを向けられたのであります。私、妻や息子娘、やっぱりどこか心の支えにしているところがあったのであります。帰ればそこにいる、いてくれている、さあことができる、それだけでもなんかほっとするような。そのような思いにあった私に、イエス様が私よりも家族を愛するのか、すぐに問われる。厳しい。 幾度もこの問いの前に立たされて心が苦しくなる。家庭があって、妻が隣にいて、息子娘がその間にいる。彼らと共に生きたい、彼らを愛したいというふうに思っている。しかしこの言葉に向き合うにあたって、あることを私本当に気づかされた。自分が忘れていること、それは自分のこの家庭の中に、皆さんの家庭の中にでも、この教会の交わりの中といっても、その輪の中に、イエス様が常におられるということ。私が妻、子供たちを愛そうとしているとき、そういうときもイエス様も共にいてくださっている。で、共におられる方なのに無視していた。また喧嘩するときだって、すごく気まずくなっているときだって、このつながりが切れてしまうんじゃないか、そういうふうに思うときだって、家庭の中で一人になったときだって、イエス様ともにいてくださっている。それなのに私はそういうときイエス様をこう無視している、いないかのようにしている。このイエス様三十何節の問いかけによって気づかされるのであります。あなた今どこ見ている？家族との関係のこと、愛する人とのあの人の関係のこと、息子娘のこと、私たちやっぱりそこに目と心が行ってしまうと、もう本当に近く会ってくださる方のことが見えなくなる。キリスト者だったらこうでしょう。イエス様に従いたい、共に歩みたいと思って信仰者として歩み出したのに、こういう信仰者、イエス様を愛するどころかですね、日常の中では無視している、いないかのように。無視している私たちがいるから、イエス様が私を愛してくださっているということすら分からなくなっている。そういうもの、そういう人、そういう私というのは、イエス様はこう言われるんでしょうね。私にふさわしくないと言われてしまう、そう言われたんじゃないかと思った37節です。確かに自分の主人、使えるべき人、ついていくべき人を無視して、他のことばかり気にして、そのことばかりに目も心も奪われているしもべというのは、こういったしもべ失格でありましょう。私もこれしもべ失格でありました。主人に目を向けてないんです。こんなに近くにいてくださる主人が分からない、主人が向けてくださってる愛も分からない、憐れみも分からない、それで自分のことばっか気にしている。しもべ失格だと思いながらですね、しかしそのような身勝手な私に対しても、イエス様がそれであっても共にいてくださって、忍耐してくださっていること、それも分からなくなる。牧師室にいても家庭にいてもイエス様が分からなくなる。いないものにしている。そして私はイエス様全然こう愛する、いなくしてますから愛するなんてことはなかった。生きておられるイエス様に関心がなくなっていく、なくなっていっていた。でそのこの問いかけによってこそ気づかされたのであります。主は私に生きて通っておられるんだと思って、でこれ気づかされると心がすごく痛くなった。そしてこう、ああそうだ、主は共にいてくださるんだ、でそれを頭と心で理解してもですね、そうであっても何度もやっぱり家庭の中に戻ったりするとイエス様いないもののようにしてしまう。そういう自分がいて、また再度心を痛める、嫌になる。この問いというのはですね、私たちにこう突き刺してくるような問い。本日のイエス様のこの問いかけっていうのは、私たちの生き方、私たちの存在にこう切り込んでくる剣のような言葉なのであります。 この言葉を向けられて痛みを覚えない信仰者はいないと言いましょう。家族なのか私なのかという。この剣向けられると私たちは、あ、どっちなのかということを考えること以上に、あ、まず神様を見たということを、すごく気づかせ、あ、信仰者として失格だ、本当に自分クリスチャンなのだろうか、そういうふうにうなだれるしかなくなるような、かなり厳しい問いかけ。しかし、この問いかけを受けてこう胸が痛む。でこの胸の痛み、まあ、痛みというのは無駄な痛みではない。でこの痛みは私たちをやっぱりこう主の方へと戻させるための痛みなのであります。やっぱり招きの言葉でもある。でこの招きの言葉であるから、この問いかけというのはただ痛めつけるだけじゃなくて、慰め励ますような言葉でもあるのであります。しかし今日の箇所全部どう見てもあんまり励ましの言葉が聞こえてこない。34節の地上に平和をもたらすために私が来たと思うな、平和ではなく剣を投げ込むために来たのである。これも大変厳しい言葉です。もうすぐアドベント、今アドベントです。もうすぐクリスマス。私たちはイエス様は地上に平和をもたらすために来たんだ、平和の君というふうに言われる。来たんではなかった。クリスマス時にルカによる福音書で天使たち来た時に、神には栄光、地には平和というふうにして賛美していた。旧約の予言では平和の王、平和の君が来られるというふうに予言されていた。平和をもたらすために来たんじゃないんでしょうか。イエス様はそういうふうに私たちの間で平和を実現してくださる方なんだ、そういうふうに信じている。私たちの間に平和を実現してくださるというのは、この世界の平和だけじゃないよ、自分の家庭の平和、あの人との関係、そういう意味においても主は平安と平和を成し遂げてくださるというふうに信じている。そうしてくださるだろうというふうにかけているようなところがある。しかし今日の箇所、剣がもたらされる、そうイエス様がおっしゃっている。平安、平和じゃなくて剣がもたらされるということは知られる。地上も家庭も剣、まあ、戦争を起こすとかっていうことじゃないです。争い事になってめちゃめちゃにするっていう意味じゃないです。剣、聖書が言うとき剣って何を示しているのかというと、これは正義とか裁き、正しいことをこう判断する、そういうふうにこうバサッと切って判断する、右と左をはっきりさせる、こういうのが剣の持っている意味で、象徴です。剣、その正しさによって裁かれる、切られる、判断される。剣がもたらされる私たちのこの来るというのは、私たちの今まで自分のしてきたこと、生き方、いや今でもしていることということを裁かれる。言葉変えて言えば、私家族を愛したい、兄弟姉妹たちを愛したい、父を母を愛したい、息子を娘を愛したい、あの人を愛したい、ずっと仲良くいたい、というふうに思っている。しかし現実それができないということに戦い、考えてみたらできないだけでなく傷つけてしまうようなこともある。関係を壊してしまいそうにもなる。愛する対象を傷つけてしまう、壊してしまう、あの人、あの子、人を傷つけちゃうようなことが近くにいて、愛したいと思ってるのに心を傷つけてしまう、心をこう殺してしまいそうになってしまう、壊してしまう。そんなことをしてしまう私たちに、この剣、正しさの剣が向かってきたんならば、私たちどのように裁かれると思いでしょうか。この剣が言葉を持ってたらこういうふうに言って、あなた方がそうであるならば、 愛する人と近くあって傷つけ壊してしまう、壊してしまう、そういうふうになるのであるのならば、このトリグはそうであるならば、あなたとあなたの愛する人との関係を切る。なぜならば、このままではいずれあなたが相手を壊すか、相手があなたを壊すか。剣は冷酷です。しかし正しい、正義っていうのは冷たいんですね。このままいたら壊れるからバスッとする。この剣がもたらされたのは私たちが裁かれるため、あなたとあなたの愛する人が壊し合うことのないように、愛し合う者が互いに壊し合うっていうのは、これは最も悲惨なことなんですね。愛したいと思っているのに傷つけちゃうと、こんなことは、まあ、本当苦しいことなんですね。傷つけた人も苦しいし、傷つけられた人も苦しい。この最も悲惨な滅びから守るために、この剣をイエス様はもたらしたんだ。関係を切るんだ。そのことをイエス様がなさる。と思うかもしれない。でもしかしそれはあなたとあなたの愛する人を生かすためです。最も悲惨な滅びから救うためです。そのために剣もたらされる。しかしそれだけで終わりじゃない。それは来たるべき時に再び結ばせるために切るということがある。この裁き、生きている間での別れということもあるかもしれない。地上の命の別れもまさにこの一緒に死にたいと思う、そういう思いもあるかもしれないけれども、いや片方だけだ。でもそれ再び結ぶ。この、まあ、それはいいでしょう。この剣の裁き、もたらされた剣、これ私たちの受けるため、その私たちを守るための剣でもあった。でこの剣の裁き受けたのは人だけじゃない。人だけじゃないというか、本当にこの剣の裁きを直接受けたのはイエス様です。イエス様だけです。この剣の裁きで関係切られるってことはあるかもしれないですけど、その剣の裁きをまっすぐ刺さったイエス様です。関係も切られてますね、イエス様。このことを思い出してほしい。で、このことを胸に刻んでほしい。イエス様も愛する父なる神様、愛する父との関係、絆をこの剣によって一刀両断された。本当に愛し合っていた父と子、信頼し合っていた父と子、本当に一つになっていた。そして傷つけ合ったり壊し合うことなんて絶対にない。みじもない。本当の愛で結ばれていた父と子の関係があったのに、切られた。十字架の時のシーン。父は涙をされながら子を捨てなくてはならなかった。切られなくてはならない。子は父から捨てられなくてはならなかった。切られなくてはならなかった。それ誰のせいだ。誰のせいか、私たちのせいか、誰のためか、私たちのためか、あなたのためか。愛し合うことができない、傷つけることしか結局はできない。神様も忘れちゃう、愛せない、自分しか愛せない、いやいや自分も愛せない、愛がない、この私、この私、生きてる価値がない。むしろこの世にとっては、あの人にとっては生きていてもマイナスでしかない。本当は滅びることしかプラスにならない。この世にとっても、家族にとっても、愛する人にとっても、本当はそうしかない。死ぬことでしか益にならない。私たちの本当の 罪の中に私たちは存在そうなんですね。だから正しい冷酷な剣が自分の前に来たのならば、剣はこういう正しいからですね、この世にとって益となるならば、家族にとってもあの人にとってもお前は死ぬことでしか益にはならない、だからお前を裁く、だからお前は死なねばならぬのだ。この冷酷な剣の正義の裁き受けられた方、イエス様、その方は人を壊すことはなく、むしろ作る生かす方、最も死んではならぬ価値あるお方がその裁きを受けられた。なんて言って受けられたか、私たちに向かって、この者たちは私のものなんだ、私にとって価値あるものなんだ、死んではならぬものなんだ、決してマイナスではない、生きてることマイナスじゃない、私にとってプラスなんだ、プラスのものなんだ、だから私が代わりに死のう、裁かれよう、誰の目にも私たち自分自身価値あるかどうか分からなくなるような時ある、死んだ方が益になるんじゃないかというふうに思う罪ある私たち、そうです。しかしその主はその私たちを価値あるものと見て、そして代わりに裁かれ、この方は肉を切られて血を流され、命を捨てられ、この方が価値なきものとして捨てられていった。剣、もたらされた剣の一番最後はこの方が全部受けて亡くなったのであります。それは私たちを生かしたのですね。この死なれた方は三日目によみがえらされた、聖書は語っています。何が起きたのか、あの復活の日、イースターの日にイエス様は切れていた父なる神様との関係、そして愛する弟子たち、群衆たちとの関係をもう一度結び合わされた日、それが復活の日です。もし私たちが今目に見えて、切られているあの人との関係があるのならば、それは一時的でしかない。その裁き、その剣の裁きは互いに壊し尽くすことのないように取られた緊急措置。イエス様と父なる神様の、本当に一番深い究極の関係、それが切られた断絶、その最も濃く切れないはずの絆が切られて、しかしそれが再び結び合わされたんですから、私たちの家族の中での、兄弟姉妹の中での断絶、それが切れたままで終わるはずがない、再び合わせられる。しかも私たちの切られた剣っていうのは、それはイエス様によってもたらされた剣です。それによって切られたのであるのならば、必ず主はその関係を戻されます。もし誰かとの関係を間違って切ってしまった、そういうことあるかもしれない、なんかその時の気分であの人ともう付き合わない、そんなことあったかもしれない、説を間違って切ってしまった場合も、主は結び合わされる、そういう話がある。それはあの受難の時、受難に入る弟子の一人が勇んでですね、剣を持ち始める、最主張のしもめの耳を切ってしまった時、誤ってですね、もう勇んでその時の気分で切ってしまった時、主はそのちぎれた耳をすぐさま体に結び合わせられた。そういうふうに誤って切ってしまった、剣で切ってしまったものを主が結び合わせてくださる。復活にはそのように再び合わせられるということが示されているのです。その39節も見たいと思います。自分の命を得ている者はそれを失い、 私のために自分の命を失っている者はそれを得るであろう。そうイエス様は言われます。自分の命を得ようとするとそれを失う。しかしイエス様のために命を失う者は命を得る。つまりイエス様に自分の命も捧げる、そういうことをここで言われています。イエス様に命を捧げるってどういうこと、イエス様のために死ぬということか、なんかこう殉教しろ、そういうふうに言われているのか、そういうことだとしたら厳しいと私たちはもう思うと思う、素直に思う。で、命捧げることどういうことなのか、それイエス様がされたこと、まあ、死んだこと、そこにも表されています。イエス様が私たちのために命を捨てられた、ここに、まあ、命捧げる、まあ、愛の最大の形が示されています。で、私たちを愛するためにイエス様は命を捨てられた。しかしイエス様のためにこの自分が自分の命を失うことができる、殉教できる、誰が自信を持って言えるでしょうか。イエス様の最も近くにいたあの弟子たちでさえもその時は自分の命を得ようとイエス様を見捨てて逃げた。どの弟子がこのイエス様が言われたように十字架を一緒に背負ってイエス様に従ったのかと言ったら、どの弟子も十字架を背負うことなく従うこともなく逃げた。復活前ですけど、そういうふうなシーンがあった。私たちもそういう気持ちになる。しかしその弟子たちは後に聖霊を受けた後、ペンテコステの後ですね、そのペンテコステの後イエス様のために本当に命を捧げるものになりました。殉教するようになりました。十字架を前にしても逃げるということではなくて、十字架を追って生きるものと変えられました。弟子たちはなぜか変わった、なぜ彼らが変わったのか。弟子たちが変えられたというのはやっぱり復活されたイエス様に出会ったからです。彼ら復活の体を見た、復活の命であるイエス様を見た。その後十字架を追って従うものになったんですね。つまり死に勝利して復活されたイエス様と出会った時、死んだはずの方がよみがえった、死の力を打ち破る本当の誠の命、それを与えてくださるイエス様に与えられた父なる神様がおられる恵みの力強さ、死に勝つ命をこう彼ら目の当たりにしたのである。つまり死というふうに言って切れたと思ったものも再び合わせるような力、死をも超える力、死という切断、断絶に勝る結びつきがある。それをイエス様のうちに見た。それこそ死への勝利、その恵みはイエス様に全て表されていた。復活のイエス様、それが本当の命であって永遠の命なのであります。神様との切れない関係、死でも切れない関係、それが永遠の命です。私たちがもし自分で何とかながらえよう、自分をどうやったら生かそう、自分よくしよう、そういうふうに自分に命、自分の命を自分でどうにかこう求めている間、絶対にそれが見えない、見えてこない。自分を見ても他の人を見てもその永遠の命は絶対に見ることができない。自分で自分を救える、そう思っている間は見えない、この命見えない。しかし自分で自分は救えない、救い得ない、そう思わされた時、そういう時必ず来ます。自分のうちには救いがない、自分への過剰な信頼、過信を捨てた時、いやもう捨てさせられた時、その時イエス様が本当に見えてくる。あ、私のために死んでくださった、私の代わりに裁きを受けてくださった、そして復活されたイエス様が見えてくる。そしてその方を共に生きたいと思う、信頼するようになる。そうした時、私たちそのイエス様の命、永遠の命をいただくことになる。信頼して命を受けた時、それが実は私たちが自分の命を捨て 出るときに、イエス様を愛すること、もう自分捨ててるんです。自分で自分救えない。自分に頼れない。そうじゃなくて、あなたに自分の命渡します。お願いします。そうしてるときも、それ自分の命捧げてるんですね。つまりそれ愛してるということが現れてます。信仰者となるそういうことです。自分で自分救えない、この方しか救えない、この方を見たい、この方の命いただきたい、洗礼はまさにその後、それを自分を捨てた後に主と本当に結びつく一つとなる、これが洗礼です。最後に説教の最初で出された問いかけを聞きたい。あなたがこの世を生きるとき、あるいは死ぬとき、死ぬ間際もなお私を信頼するのか、それとも自分を信頼して生き死ぬのか、問いかけにもう一度聞きたい。この問いかけというのは最初言ったように、私たちの弱さをこう暴露するものでもあります。しかしこれ、弱さ暴露して、あなたはやっぱり自分を信頼しているんだな、そういうことを暴露させるためだけのものじゃありません。この問いかけはやっぱり招きです、慰めです。私を信頼しろ、私を見よ、というふうに言われている。私はやっぱり家族のこと、教会の兄弟姉妹のこと愛そうと思う、でも愛せない自分がいるというのを暴露される、そういうことを思い悩み、そのことでこう頭がいっぱいになっていた。しかしイエス様はこの私に向かって、あなたの目は今本当にその愛したいと思う人に向けられている、家族や兄弟姉妹に向かっている。しかし違うだろう、まず私を見なさい、私があなたを愛している、そういうことを見なさい。そして私は今あなたが変えられていくことを信じ期待している。そのために私は十字架にかかって死んだ、裁きを受けた、ここに目を向けなさい、ここに愛があるから、その私を信頼しなさい。この問いかけはここまで含まれてたと思うのであります。私たちはいくら自分の最大限の愛で愛しても、頑張っても、お父さんお母さん愛そうとしても、友達愛そうとしても、息子や娘をそういうふうに頑張って愛しても、永遠にその人と共に、自分の力で永遠に共にいるってことはできません。永遠にその人を生かすことはできません。どんなに愛しても頑張っても、子供であっても娘であっても頑張っても、死が私たちの関係をやっぱり引き裂いていく。愛するお父さんお母さん、夫や妻、あの人、息子や娘の命奪われていく。どんなに自分がお金払っても、何か代わりにしても、彼らの命取り戻すことはできない。しかし唯一、その人、愛する人との関係をつなぎ合わせる愛がある。イエス様。イエス様の愛が、イエス様の愛に彼らが生きるとき、あの人がイエス様に会って生きるのならば、彼らは誠の命を得ている。彼らがその愛と出会うためにはどうしなければならないでしょうか。まだ信じていない、まだ知らない、あの人がイエス様の愛に触れるために、それは私たちがまずイエス様を見て、その愛のうちに生きなければ、私たちどんなに努力しても、隣の人にどんなに愛しても、その人たちは本当の愛を知ることできない。イエス様の愛に触れなければ、私たちがイエス様の愛を受けなければ、 イエス様には死に勝利する命がある。永遠の関係がそこにある。あの人と永遠につながっている、つながりたいのならば、その永遠の関係にその人が結び合わされなければならない。切れたとしても結び合わせる力は主は持っておられる。再びつなぎ合わせる精霊の力と交わりがそこにある。私たち今一度最後、主の語りかけを最後に聞きたいと思います。あなたの目は今愛するあの人に、愛するばかりに、あの家族、兄弟姉妹、息子娘、お父さんお母さん、あの人に向かっている。違うだろう。まず私を見なさい。私はあなたを愛している。あなたは私にとって価値あるものだ。私の宝だ。私を見て。あなたは私の愛でさらに輝きを増す。光の子として輝いていく。そのために私は死んだ。裁かれた。その私を見なさい。顔を上げなさい。私を見なさい。主は言われています。お祈りいたします。父よ、御子を通して厳しい言葉を私たちがかけられたかのように思いましたけれども、主よ、あなたが本当の厳しさを味わわれ、すべてを切られ、愛することの関係を失われました。本当は私たちが裁かれなくてはなりませんでした。誠に善、誠に愛、この世に生きられない、愛することできない、愛したい努力してもできない、言葉が刃になってしまう、傷つけてしまう、環境を悪くしてしまう、切ってしまう、そのような望まれない生き方をしている私たち、滅びるしかなかった、いなくなった方が良かったような私たち、生きよと、私のものだ、価値あるものだ、宝だ、プラスだ、主がそう言って代わりに裁きを受けてくださいました。主をどうぞその愛に生かしてください。その死を受け止めさせてください。自分で自分を救おうとしないようにしてください。心からあなたの愛を受けさせてください。あなたに命を預けさせてください。主にあって生かしてください。愛するあの人と永遠のつながりをあなたによって与えられますように、愛が私たちを結び合わせるしてください。聖霊なる神様、その交わりを築き上げてください。主にお委ねして、このお祈り、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。